結構これ入り口狭いですよね、幅がね。
そうですね、やっぱり昔だからかな。
で、焼却室という部屋ですね。これ普段はだから美術館として使ってる時は使ってない、
閉めちゃってますね。
やっぱりこれ壁はね、もう作品ですもんね。
そうなんです、壁が、まあ、いわゆる壁紙ではなくて、うん、油絵なんですね。キャンバスに描いた油絵を貼ってるんですけども、うん、ラパンが描いた絵を向こうから、まあ、くるくるくるっと丸めて船便で送ってきて、ここに合わせて、まあ、裁断をして、うん、あ、壁に貼ったというものですね。
なんだこれ、アンリラパンって書いてあるんですね、H ラパン、書いてあるんですよね。これも本当なんかね、絵でなんか埋め尽くされてる部屋というか、絵で囲まれてる、これ何の絵ですかね、これ。
森の中の滝とか泉とか、そんな感じですかね。でキラキラしてる部分はプラチナ箔が使われてるんですけど、
まあでもこの辺りなんかもやっぱりこう立った時、
銀だったと思います
。あ、銀か。立った時はかなりこう郊外だったわけですよね、この場所なんかもね、朝霞の宮っていうの、うん、だからまあ郊外の中に立ってて、まあ、その郊外的風景となんかちょっとなんか騙し絵じゃないけど、なんか外と中と重なるみたいな感じの、
ね、うん、そうですね、
まあ こんな理想的な風景ではもちろんないわけだけど、
本当にこうなんだろう、写実的な絵画というよりは本当にユートピアを描いている、うん、概念的な絵ですよね。
そうですね、確かにね、うん、そうですね、うん、そうね、だからまあなんか絵なのかデザインなのかちょっと分かんない感じですよね。
そうですね、
うん、いやでもすごく、まあ、そんなに部屋はね、他の、まあ、特に今大広間から入ってきたんでそんなに広く感じないんだけど、その分こう天井の高さが
ぐーっと、そうですね、どこの部屋も天井が高いので、
うん、うん、まあじゃあこの部屋は必見ですね、この見られるの
か、ぜひぜひ
ね、うん、はい、じゃあ行きましょうか、で、それでは今大広間の方に戻ってきまして、結構今ね、今度のその設営の準備で
ちょっとなんか工事現場ヒーホーヒーホーって音がするんですけど、何してるのかな。
はい、今これは大広間の横の部屋に入ってくる、この部屋は何
と、来客室です。
来客室、ここ一番なんかこう豪華ですよね。
そうですね、まあ、いろんな要素が、お客さんをお迎えする部屋として当時から使われてたので、うん、本当にメインイベンターです。いろんな要素が入ってます。
またこれは扉から上のところは、またこれラパンの絵ですかね。
そうですね、油絵の上にちょっと今保護のためにアクリルかぶせちゃってるので質感分かりにくいんですけど、はは、うん、油絵です。
があって、でまあそうですね、その下はなんかこう割とこうまた正方形の少しちょっと機械的な感じのグリッドがあるんですけども、まあ、それだけに余計この間のまたガラスの障壁と上のグリルが、これはまた別のアーティストの作品ですよね、は
い、フランス人のマックス・アングランとレイモン・シューブという、
なんかこのマックス・アングランのこのまたガラス絵もなんか不思議なデザインですよね、
うん、エッチングで腐食してる部分とそうでない部分との違いで描いてるんですけども、うん、何のモチーフかって言われると抽象的すぎてよく分かんないので、皆さん結構好き勝手ゼンマイとか、うん、風船を持った子供とかいうふうに言ってるんですけども、非常に軽妙なデザインですよね。
そうですね、うん、なんかこうなんか建築家の原博さんが一時期結構こういうデザインやってて、あれっていつも思い出すんですよ。
なるほどね、なるほどね、それは分かるな。
なんか宇宙建築のモチーフだったり
とか、
そうそうそう、いやこれでも同じですよね、なんか京都駅とかスカイビルとかにこういうのある、あるあるって感じの面白いもんだなって、うん、 でも上のグリルもなんかの紋章のようで紋章じゃない感じ
です。多分ね、花かごだと思うんですけどね。花かごかフルーツかごか、そういうモチーフがアールデコでよく出てくるので、それをもっともっと抽象化していっちゃってこうなったかなと思うんですけど、
この柱もよく見ると上にちょこっと中灯ついてるんですね。
そうなんです。
一応なんか上にあの櫛形のがあったりとか、なんか実はちょっと古典主義的な
のが、ちょっと古典主義の匂いを漂わせたい感じですよね。
ですよね。でもなんかすごいバランスですけどね、あのイオンジアの中灯が。
そうなんですよ。
すごいちっちゃいイオンジアの中灯がついてますね。
でもあれより大きいと嫌味だし、小さいと見えないし。
そうね。やっぱり本当になんかその意味ではなんかあれですね、本当にまあいろんな要素をとにかく取り込んでもう自分の術中にしちゃおうっていうのが、もうその機械の美から古典からまあなんか抽象から全部取り込んじゃおうっていうのがありますよね。
うん、そうですね。
このまあ暖炉もまたこれもまたこれも後ろが妙にギザギザ
繰り出してくる
、まあ実際にはね、でもこれも当然あの手で掘ってるんで、わざと手でこんだけ、機械のビビたいなことでやってるっていう、屈折してますけど、
大変は大変なんでしょうけど、
まあ このグリルも綺麗ですね。
そうですね、これは、うん、多分その横のマクサングランのエッチングのガラスを、うんうん、モデルというか、
うんうんうん、
そのデザインを持ってきて日本人がデザインしたものなんですけども、うんうん、なのでその似てるんだけども、うん、フランスの人たちの軽妙さに比べると、うんうんうん、ややこう A 型日本人な感じが、
そうね、
うん、
なんかすごく構成的ですよね。
そうなんですよね、真面目に作りました、
うん、しっかり構成してますっていう、なんかこのね、あのこのなんか雪印のマークみたいなあれも
一
見無造作のようで、よくこれかなり遂行して作っちゃったなって感じします
よね。そうなんですよね、あのすごい優等生な感じがして、うんうん、このなんか気真面目さが非常に好ましいです
そうね、でもなんかやっぱりこうアールデコってだからその意味ではなんかこの動きとか機械とかっていうのは、まあね、いわゆるそのモダニズムとか近代建築って呼ばれるその後のものとやっぱり共通した部分がありますけど、うん、でやっぱりなんか違うのってのはなんかこう享楽みたいのがありますよね。
うん、
なんかどっちかというとモダニズムとかモダンデザインっていうのは生真面目だけども、
ね、
アールデコっていうのはもう享楽的な部分っていうのが、う
ん、ちょっと遊んじゃっていいんじゃないみたいなノリが、
う
ん、
ありますよね、
常にあるので、
そうなんかそういうなんか繰り返しとか機械の美みたい機械性みたいのなんかこう社会改革とかに使うんじゃなくて、
うん、
いやこんな新しいこともできて楽しいぜみたいな、そっちに使っちゃってるっていう感じが、
ね、
まあそこら辺がまあ一時期評判悪かったところなんでしょうけどまあ今見るとね、まあ、すごい楽しいと豊かですよね、
うん、そうですね。
このシャンデリアもこうシャンデリアがついていて、
はい、
このシャンデリア
もこれはラリックが作ったものなんです
なんか不思議な
デザイン、お花なんでしょうけどチューリップとかなのかなと思うんですけど、でもなんだかちょっとよくわからないモチーフなんですね。
なんかこう歯車みたいななんかねギザギザがついてて、
うで、ね、
うん、でまた上もまたこうギザギザ系があって、
はい、
ここのまあ中心飾りもまたこれは同心円の円になってるっていう何しろこういうなんか歯車とか繰り返しみたいな、まあ、そう考えるとまあこの古典的な櫛形が回ってるのも歯車っぽいっちゃ歯車っぽい。
そうなのかな。
結局イオニアの中東だってこれも全く同心円みたいに描いてるんで、うん、その意味では古典の中からなんかこのアールデコの繰り返しの美にはまるものだけを持ってきてるというふうに考えると、うん、まあ全く別のものを折衷でも実はない感じもしますね、うん、と、まあ、今は思いついた話ですけどはい、で、次の部屋に行きまして、
はい、こちら食堂です。
あ、これはもういかにも食堂ですね。
食堂ですね、
うん、なんか壁一面になんかこう、なんつうの草というか花というか
ちょっとジャングル的な模様の、うん、
模様のね、
はい、うん、でもブドウとか書いてあるんですよ。
あ、どこに？
ブドウはここ。
あ、本当だ。なんか葉っぱに押しつぶされるみたいな感じで書いてますね。なんかこちら、ま、周りの勢力の方が旺盛ですよね。
ものすごいこう、なんだろう、少しの隙間も許しませんみたいな感じで植物が繁茂している様子が、うん、なんだろう、銀色の朝浮き彫りで彫られています。
で上を見上げると上の照明もまたこれもなんか面白くてフラットなようで まあ、形はねすごく幾何学的に、はい、なんかフラットな照明みたいだけど、その中にすごく具体的な、これは何ですか、果物ですか。
これはパイナップルとザクロです。
ああなるほど。あ
なんかでもパイナップルもこうやって見るとものすごいデザイン的に面白いですね。
面白いですね、うん、まあ、繰り返してますよねギザギザ
ギザギザが
ギザギザがなるほどね。まあなんていうか、まあ、ザクロンなんかもね、そうです、まあ、豊穣のこうシンボルですよ ね、
ああすね、
いわゆる、まあ、そういった実り豊かなっていうモチーフを食用に使うっていうのは、これはまあ、うん、いわゆる典型的な洋館の作り方 で、 そで、ね、まあ、そこの、なんだ、あの北区にある古川邸っていうジョサイア・コンドルが設計した住宅とかありますが、あれも古川邸だっけな、まあ、あれも食堂がこうずっと、
う
ん、あれは木の掘り物ですけども、
ね、
ああいう、まあ、果物とか、うん、ああいうのがずっと腰板であって、まあ、それの応用というか ね、
そうですね、
まあ、いわゆる伝統的な食堂モチーフだけど、だからまあここまで腰板じゃなくても壁面全体でなってて、
うん、あと魚介類はちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですよね。大体そういう時って果物とかお花とかだと思うんですけど、
ね、魚介類来ました。これ面白いですね。なんか水族館みたいですよね。
ね、なんか、ね、
なんかあんまり食べる魚っていうか、なんか、
うん、熱帯魚っぽいやつと、うん、貝？
貝ね。
なんか実在しなさそうな気もしますね。
そうですね。このだってなんか魚もすごい正方形してますよね。
ですね。
なんかもう
ちょっと泳げたい焼きくん
ですけど。泳げたい焼きくんですよね。うん。まあ、これもなんかまあ貝も、まあ、貝もすごくね、なんかさっきの渦巻き型に整えられてますもんね、
うん、
だから正方形と渦巻き型っていう幾何学的に整えられた
わざとらしい感じの、
そうわざとらしい感じの魚、はい、あでもあそこのあれですね、暖炉のグリルも、グリルというかあれか、ついたてか、
カバーですね、
カバーですね、これも魚が、魚と貝が、はい、
で隣のエッチングガラスは多分ブドウの葉っぱとかシャンパンとか洋梨とか、
かなり抽象化した、
そうですね、
うん、なんかもうこれなんかなんかね、もう抽象画みたいなっていうかね、なんかこう、うん、あれですね、今日はでもお庭、庭園にもね人がいて、
そうです、ね、
結構ぼーっとしたりとかしてるのが見えますね。
近所の小さなお子さんのいらっしゃるお母様とかが遊びに来たりとか、
はい、
あとあれサラリーマンなんでこの時間ここにいるのみたいなお客さんがいらしたりとか、 あとヨガをする外国人の方とか、
あそうヨガをする外国人、
そうなんです、
いろんな人が、まあ結構ねマル秘スポットですよね、これ、
そうですね、都会
の
中のね、
いろんな意味でこうサボったりもできるし、
そうなんです、だからお庭だけいらっしゃるお客さんっていうのも結構多くて、
うん、なるほど。で今ここは、ここ何の部屋ですか。
ここはですね元喫煙室だったところで、畳はなかったか、なんか和室だったんですけど、うん、美術館にするときに全面的に変えてしまったので、すごく普通の部屋になってます。
そうですね、
うん、
でそこから今中庭が見えてるんですけど、これなんか普通展覧会のときはあんまり見えた覚えがないんですけど、
はい、あの壁を作ってしまってることが多いので、ここの窓を見たことある人多分ほとんどいないと思います、うん、
やっぱ外からね光入っちゃまずいから、
そうなんですよね、
抑えちゃいます
ね、
美術館としてはね、うん、
それでそれを撮ってみて、うん、見えるのが中庭です。
中庭ですね、はい、こんな中庭があるんですね。
そうなんです、初公開でございます。
初公開ですね、
まあ、あの公開してなかったがゆえにあんまり綺麗じゃないんですけど
そう、ね、あんまり綺麗じゃないですね、
あんまり綺麗じゃないですね、
あんまお世辞にも綺麗とは言えない感じですけど、まあ、もちろん綺麗するんでしょ、
どうかな、
なんか水がなんかすごいですよね、
できる範囲で頑張ります、
うん、前にいる鳥は何ですか、
ペリカンです。
ペリカン、
ペリカンからショ
ー、あやっぱり水吐く
だと、いや、今はもう
まあ、はい、と、そう、猫の中庭があるんですよね、
はい、
実は
そう、あの建物全体がなんだろう、炉の字型になっているので、うん、中庭がある、
うんうんうん、
けど美術館で使っているのはその、左側半分だけなので、
あ
逆この字型で皆さんはいつも見ているという感じですね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、なんかここ見えるとすごい全体の構成がよくわかりますよね、 じゃあここから2階の方に行きましょうか。はい、で今階段を上がって、はい、でこの階段のデザインも面白いですよね。
そうですね、
これもなんか階段のなんかまあ横というか手すりじゃない
けど、なんて言うんですかね、この部分なんて呼んでいいのか私もわからないですけど、ね、
普通だったら手すりですけど、これまあ手を置くって感じじゃない、まあこれも要するにギザギザになってて、かなり大きな単位のギザギザになっていて、うん、でこれもまあなんか面白いのはその材料が、いろんな材料がここに使ってあるわけですよね。木と、はい、それから大理石、石と、それからまあ金属と、まあ、それからまあ上に行くと、照明があるんで、はい、ガラスと、まあ、ここもガラスか、あこれもガラスですね、間もガラスだから、まあ、ここだけで、ね、
非常にこう攻めに入ってます
ね。攻めに入ってますよね。これはあれですね、匠寮で。
そうです、匠寮がデザインしたものなんですけども、うん、階段の横のなんだろうな、椿かなと私たちは思ってるんですけども、はあはあ、お花の模様と2階に上がっての照明が同じデザイン、うん、同じモチーフがつながってます。
そうですね、これでもこれかなりなんか俺たちもここまでできるんだって感じを示してますよね。
そうなんですよね、こう1階はラパンかもしれないけどここから俺たちがやるぜみたいな気迫を感じる階段なんですよ ね。
これ気合い入ってますよね。
そうなんですよ、うん、渾身の力作だと思います。
力作ですよね。まあ、いわゆるなんか洋館のなんかそう様式主義的な階段と全く違う階段で、まあ大体こう階段の手すりって割と様式化しやすいというか、なんかあの球根みたいな形の
がついてて、ギボシみたいなね、
ギボシみたいなのがついてて、大体まあでまたあの親柱がちょっとね、あの、うん、あのなんだ、あまあ、あのオーダーみたいになってたりしてみたいな、割とこう定型化しやすいんだけど、これはなんか思いっきりちょっとやんちゃしてますよね。
やんちゃしてますよね。これじゃ階段滑りできないじゃないのっていう。
ね、そうそう、全然そうそう。だから全くなんかこうスムースな、まあ普通なんか階段っていうのはね、スムースにこう連続させるっていう一つの、やっぱりこう異なる階をつなぐ、まあ隔てつつつなぐっていう、その時に手すりっていうのは単にまあ持って危なくないってだけじゃなくて、見た目にもやっぱり1階から2階をこうスムースにつなげていくっていう見せ場なんですけど、これっていうのはある意味まあ逆なんですよね。要するにまあガッガッガッガッガッってこう断絶するかのようにこう強引にかなり、しかもそのかなりこれ大きな単位、手と全く違う大きさで、全くこう手に優しくない見た目に階段だっていうことと、それからまあ階段というのは、ですから普通木で作ったら全部木で作るとか、その意味でスムースにこう一つの材料で連続するのに、これはなんかもう不統一な材料のぶつかり合いみたいになってる。その意味ではこう階段っていうスムースな形とその素材からなるものが全くそうじゃない形と素材になってるけども、ただまあそれがただのむちゃくちゃになってないっていう、かなりだからやんちゃして遠くに飛ばしながら一応ちゃんと拾ってるっていう、これはやっぱり俺たちもここまでできるんだぜっていうのを示してますね。
ですね、
そう、いやこれ大したもんですよね。やっぱりデザイナーたるものここまでやっぱり機会があったらやってほしいですよね。
そうですね、
だって結構ね、宮内省匠寮って基本的には割とまあそのね、まあまあまあこれはまあ日本近代最大の技術者集団ですけれども、うん、いわゆるまあ天皇家の邸宅とか 別邸とか、
ね、
まあ
そんなにやんちゃできなかったと思うん
ですよ。いや一番ねだって宮内
省はある人たちだけど、うん、普段は割とオーソドックスなものを作っていたはずなので、楽しかったんじゃないかなって。
ですよね。だからこのなんかデザイン力とその施工力とか、まあ、そういうのはねすごくナンバーワンだけども、ただなんとなく定型の中にそれが和でも洋でも収まってたっていうのの、うん、そのまあ本来持ってるエネルギーが爆発した感じですよね、
うん、
ここまでそのデザインも施工も含めて俺たちできるんだぜっていう。
そうですね、
やっぱりその意味では、まあ、宮内省匠寮って当然これは戦前しかないので、まあ、これは1933年ですけど、まあ、それからもね建築作れるのはあと 3,4 年でもう本格的に戦争になっちゃうんで、
そうですね、
その意味ではやっぱ匠寮が戦前にあってこれだけのことできたんだっていうことを、まあ、この階段、まあ、階段も含めた2階のところがまあ伝えてますから、うん、まあ、これ作ってよかったねって感じですよね、
うん
うん、 これなかったらなんかね、
これなかった
のがやっぱ、いやいや、でもなんかでもやっぱ優等生でなんか、なんかね、あの面白みないやつみたいな、
ね、確かに確かに
匠亮って、
うん、
まあ彼は確かに
つまんない男ねみ
たいな、そうそうそう
み
たいでしょ、
うん、
でもちょっと本田圭実はちょっとやんちゃできちゃうんだぜみたいな、
いいですね、
ところはこれ作ったがためにね残ってますからね、
素晴らしい、
だからやっぱ建築っていうのはちゃんと残していかないとかわいそうですよ、
ですね、
これも照明も面白いですよね。
ね、なんか変わった形してますよね。
ちょっと和風
な安藤っぽい感じ。
安藤っぽい感じですよね。うん、でまあかなりこう大きな階段室があって、上がったところもかなりこれ広いですよね。
そうですね。
うん、ね、でまあ2階に行くと、割と匠寮のやってるところが多くて、ここのなんかグリルもこういきなり今度和ですよね。
そうなんです。まあ、俗に言う正外派ですけれども、
ねね、
正外派に。千鳥が飛んでるっていう、
す
んごくこう江戸小紋のような模様なんですけども、ただまあここの建物の中で見るとこの連続性がアルデコって言えば言えるかなっていうところですね。
そうですね、さっき あの1階の広間でまあイオニアとかあの櫛形を一応古典だけどもアルデコって取り出したように、これはやっぱりこうまたそこをしてアルデコっていう目で過去を見ていくと、あ、実は江戸の門もアルデコに通じるじゃないかっていう、今度は日本側がそれを取り出してるような、
そうです ね
やっぱりやりますよね、
俺たちの中にもアルデコはあるんだぜっていう、ね、でもこの辺が非常にこう自社建築っぽい、
これ自社建築ですよねこの周りの形はね、
周りの枠が、
うん、枠はね、まあ花頭窓とかね、ああいうのとか、
ね、ですよね、
あるような形ですよね。さてこれはじゃあどこから回りましょうか。
向こうから、
向こうから回りましょうか、
はい、1階はお客さんのための部屋ばかりなんですけど、はい、2階はそれぞれの朝霞宮家の人たちのプライベートなお部屋なので、うんうん、ここは、若宮の部屋と呼ばれています。
息子さん
、
うん、あ、これまたグリルがさっきの、
あ、そうなんです、
これ余ったんですかね、
うん、でもサイズ違うので、
あ、そう
一応余りは回してないと思うんですけど、
食堂と若宮のあれが一緒っていうのはなんか
でもまあ男の子だから魚かなみたいな男の子って言ってももう成人してたりするんですけどで2階はそれぞれの部屋の照明とそれからまあ通気口などのデザインがそれぞれ違うのが見どころになります。ああ、
なるほど、そこもちゃんと見てほしいですね。
そうなんですね、
あ、この照明もいいですね、
面白いんですよ、一個一個、うん、
面白いですね、これもそこのギザギザと形をうまく利用して、うん、かなりでもあれですよね、階段が高いから2階って言っても眺めいいですよね。
そうですね、
3階分ぐらいありますもんね、うん、高さ的には。お、でここが隣に入ってきまして、
はい、3部屋続きで若宮の部屋なのでここ真ん中は愛の間と呼ばれているんですけども、
ここなんかボールと天井ですよね。
そうなんです、かまぼこ型で真ん中からちょっと変わった形の照明が下がってきていて、男子に一番人気の照明器具はこれです。
あ、そう、
うん、
なんで構成的だから
分かんないけど男性はこれがいいっていう方多いですね。女子はまた別のがあるんですけど、
あ、まあでもなんかデザイナーとか好きそうですよね、建築家とか、
う
ん、なんかちょっと構成的じゃないですか、なんか最小限の要素でなんか作ってますみたいな、なんか円形の、
ね、ね、
円形と楕円ですよね。
そうそう、
なんか幾何学的なん
だけど、なんか天球儀みたいな感じもするし、でもなんかこうお寺 の水垂れるとこみたいな、
あ、そうね、あ、確かに、
なんだろうな、この和でも洋でもない感じっていうのがすごく面白いみたいですね。
確かに確かに、そうね、うん、なかなかしっかりこれやっぱり照明見ていくと面白いですね。でまた隣は全然違う、
全然違いますね、
これはまあちょっとロマンティックな、
そう、
ステンドグラスみたいな、
多分デザインした人がそれぞれ違ったりするんじゃないかなと思って、
ああ、若手に任したりした
のかな、やりたい人が俺やる俺やるみたいな感じでやったのかななんて想像してるんですけど、
で互いにこう隠したりしてね、せーので作ってそうきたか、
そうきたか、
ね、天井の、ね、デザインもこれはまた円形にこう少し同心円状になってて、
うん、
そこにこの
お星様的な、
お星様的なね、アラベスク
のような、お星様のところはアラベスクっぽいんだけど、その周りがちょっとなんか和風、
そうね、
やっぱり仏教建築っぽい、
仏教建築っぽいちょっと唐草っぽい文様になってますよね、うん、で
今こうやって見てると、うんうんうん、こうカーペットとか、はいはい、壁紙は当時のものとは違うので、非常にこう落ち着いた シックな空間に見えるんですけど、全体がベージュなので。でも当時は壁紙もものすごいド派手な青とか赤とかで、カーペットもすごく模様がはっきりしたものが置かれていたので、うんうん、多分当時見ているとこのお部屋とか、ま、建物全体はもっとデコデコしていたはずだと思うんですね。
それはまあ途中で壁紙とかカーペットが、まあまあその後の戦後もいろいろ用途変わったりしたんで、うん、まあ、その中でオリジナルのではなくなってしまった
んですか。そうですね、美術館にするので、うん、やっぱり 防火性がある壁紙にしなくちゃとかいう理由で。
ああ、まあそれはその
これは書斎、書斎じゃない、
書庫。書庫もなんかこの天井の照明周りはまた違うデザインになってるんですね。
そうなんですよね、
かなり裏方みたいな気がするね書庫だから。で、まあ、そこでもそんなことをデザインしてるという。
憧れのこの橋上本棚でございますよ。
ああ、いいですね。なんか昔のなんか教授とかなんかね。
そうなんです、マイフェアレディのプロフェッサーヒギンズみたいな感じ、うん
男の夢ですね。
ですね。
で、あ、そっか。で、そのまあ、
書庫からつながって来られるのですが、こちらが書斎です。
はい。
ここ開けると、
もうまさに男の城ですね。
ですね。うん。部屋の真ん中にあるとおかしいですよね。
すごいですよね、これね。部屋の真ん中にドーンと机と椅子があって、で八角形、まあ、上はドーム型になって八角形になっているっていう、落ち着くのか落ち着かないのかよくわかんない感
じ。
まあ世界の中心に立ってる感じがしますよね。